計11、侍の時代。2、城の周囲には敵の侵入を防ぐために堀が巡らされることが多い。江戸城は二重の堀に囲まれ、それぞれ外堀と内堀と呼ばれる。堀のところどころに橋が架け渡されており、城内へ通じる門がある。江戸城の西側に半蔵門という門がある。名称の由来は、江戸時代初期の武士、服部半蔵である。服部半蔵は伊賀の出身で、その先祖は忍者であったと言われている。戦争において武力に劣らず重要なのが情報である。特に多くの大名が互いに様々な駆け引きを行い、同盟を組んだり裏切ったりしていた戦国時代。情報量の差は戦いの勝敗を左右しかねなかった。そしてこの情報戦で活躍したのが忍者である。大名たちは忍者から得た情報に基づいて戦略を練り、戦いを有利に進めた。戦国時代は忍者抜きでは語れない。忍者とは、忍術という特殊な技術を身につけた武装集団である。忍者たちは一日に何十キロも移動できる強靭な脚力と体力を持ち、音もなく敵に近づいたり、高い塀を軽々とよじ登ったりすることができた。忍者にはこうした身体能力に加えて忍耐力も必要だった。敵の屋敷に忍び込み、何日間も天井裏に潜むこともあったからだ。歴史上多くの忍者を輩出したことで有名なのが伊賀と甲賀である。伊賀と甲賀は共に京都に近い山間部にある。この地の侍たちは険しい地形で足を鍛えられ、また物陰に隠れて相手の隙を狙う奇襲攻撃を得意としていた。戦国時代、大名たちが互いの領土をめぐって熾烈な駆け引きを行う中、情報戦の重要性が高まるに従って忍者に対する需要が増した。伊賀と甲賀の侍たちはその需要に応え、各地の大名に雇われて忍者として活躍したのである。忍者の本来の仕事は戦闘ではない。敵の陣地に忍び込み、兵力や人数、建物の構造などを探ったり、敵が誰と同盟を結ぼうとしているかなどの機密情報を盗み出すことだ。要するにスパイ活動である。情報収集のみならず、わざと嘘の情報を流して敵を混乱させることもあった。もちろん、必要に応じて暗殺や奇襲攻撃などの戦闘行為を行うこともあった。忍者は夜間に行動することが多い。そのため、暗いところで人目につかないように、黒い着物に身を包み、逃走用、攻撃用の様々な道具を持ち歩いた。攻撃用の手裏剣、追跡を妨害するためのまきびしは、その代表的なものである。刀は持ち運びに便利なように小型で、鞘は池の中などに潜むとき、スノーケルの役割をも果たした。火薬を爆発させて、煙幕を張り、相手がひるんだ隙に逃げることもあった。忍者が徳川家康の危機を救ったことがある。織田信長が京都の本能寺において明智光秀に討たれた時、徳川家康は大阪の近くの堺にいた。盟友であった信長の勧めで視察を兼ねて上方を旅していたのである。信長の忠実な家臣であった豊臣秀吉は主君の死を聞くと直ちに明智光秀の討伐に向かったが、家康はそれどころではなかった。その時家康は少数のお供を連れていたに過ぎず、自分の領地に戻る道中は危険でいっぱいだった。山賊が横行している上に世の中の混乱に乗じて家康の命を狙う大名も多かった。窮地に陥った家康を救ったのが服部半蔵である。伊賀出身の服部半蔵は伊賀の忍者200人を呼び集め、 家康の護衛に当たらせた。家康は忍者のおかげで自分の領地の三河までなんとか無事にたどり着いたのである。家康はこの時の忍者の働きに感謝し、200人の忍者を自らの臣下にした。後に家康が江戸幕府を開き、平和な時代が訪れた時、もはや忍者が活躍する場は少なくなっていた。そのため家康は忍者たちに江戸城の警備を任せることにし、服部半蔵には江戸城の西の裏門のすぐそばに屋敷を与えた。江戸城の門の名前に半蔵の名前が残ったのは、こうしたいきさつがあったからである。